今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の16章19節から31節です。ルカによる福音書の16章19節から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今、ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らにまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼のところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アメン。一言お祈りします。人は今生きているこの時にこそなすべきことがあります。なすべきうちにそれをなさないのであるならば、やがて時が来てしまい取り返しのつかないことになる。これは古今東西変わらぬ真理です。主よ、本当に私たちは今まだ間に合ううちにしっかりとあなたの御言葉に聞き従い、また悔い改めるべき時にしっかりと悔い改め、またしてはならない悪いことを、それを示されたならもはやそれはしない。主よ、災いの時が来ないうちに、もう手遅れにならないうちに、このことを私たちはなすべきです。どうかしよう、今日あなたが御言葉を示し、私たちに必要な命の養いを与えてください。この語るしもべの唇を清め、またあなたが支配して、あなたの身胸のままに、あなたがお語りください。これに預かる一人一人の耳を清め、心を整えて、あなたの命にしっかりと預かることができますように。どうか主よ、これからの時をあなたがすべてを支配してくださいますように。 一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人はですね、やがて死ぬ時が来ます。生きているうちになすべきことがあります。そして死んでしまってはできないことがあります。生きているうちにですね、なすべきことをしたら、ね、人は死んだ後に、ね、天国へ行きます。でもなすべきことをなさなかったならば、死んだ後に地獄に行きます。まあ、ここでは、ハデスというところ、まあ、そこが、まあ、いわゆる地獄ではあるんですけども、まあ、その後にはですね、主の永遠の裁きの時が来て、その後にはもう、ハデスとパラダイスという、まあ、天国と地獄、ね、まあ、そこに対して永遠の天国と永遠の地獄もまたあるわけです。永遠の天国に行ける人、それはイエス様を主としている人は行くことができます。まあ、ただし、人はですね、それぞれ生きている間に、したことの報いを受けなくてはなりません。人が今生きているうちに成したことによって、それで永遠の査定が決まってくるわけです。で、今日のお話にはね、ある金持ちが出てきました。またラザロという人が、ね、貧乏人が出てきました。二人とも死にました。しかし、二人の行く先はそれぞれ違いました。この金持ちは生きている間に何をしたか。生きている間、ね、この金持ちはいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしておりました。で、それに対して、ね、ラザロ、彼は全身おできの貧乏人で、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っておりました。ね、腹を満たしたいと思っていたということは満たされなかったんですね。金持ちはいっぱい持っていて贅沢に遊び暮らして、紫布というね、高価なものを着る余裕があってにもかかわらず、このラザロという貧乏人には、ね、食卓から物をこぼすことさえしなかったですね。で、このラザロはいつも、ね、お腹を空かしておりました。あまりにも、ね、惨めなありさまでしたので、犬もやってきては彼のおできを舐めて、ね、彼を慰めてやりました。ね、犬でさえ犬なりにできることをしたにもかかわらず、この金持ちはですね、金持ちなりにできることを一切しなかったんですね。これ何も、お金持ちの人は必ず、死んだ後地獄に行くとかそういうことではありません。実際アブラハムもお金持ちでしたけれども、彼はパラダイスに行きました。皆さんもですね、ラザロがいるかもしれません。皆さんがお金持ちであるかどうかは一切関係ありません。皆さんが憐れみを施すべき相手、皆さんが誠意を尽くすべき相手というものは皆さん一人一人にあるはずであり、そして皆さんなりの誠意、皆さんなりの真実を尽くす相手というものはいるはずです。その相手に対してですね、いつまでも、もう相手が、ね、弱いから、相手が何も言わないから、相手が許してくれるからということに乗っかり続けてですね、なすべきことをしていないと、やがて時が、ね、間に合わなくなってしまう時が来るんです。今の状態が永遠に続くと、何かと人は思いがちです。今の生活、そこそこ、食べていける生活、そこそこ、不幸ではない生活、なんとなくこれが永遠に続くように思っているんですけど、でもその一つ一つの、ね、皆さんが今生活しているその成り立ちは皆さんの、ね、一つ一つの行動の積み重ねによってある日突然崩れてしまうかもしれない、そういうことを皆さんはよく覚えておくべきです。だから皆さんはしっかりとですね、隣人に対して真実を尽くすべきです。この、ね、金持ちはラザロという、ね、貧しい人が面前に来たにもかかわらず、ね、犬でさえ憐れみの技を施したのに金持ちは憐れみを施さなかった。ですから憐れみを施す施さないの上ではこの金持ちは犬以下であったわけです。皆さんもですね、なすべきこと、なさないべきことあります。皆さんも、 ね、なすべきことをしっかりとしているならば、皆さんは本当に立派に日々の生活を送っていくことはできるんですけども、でも、いつまでも許してくれると思って、ね、いつまでも自分の、この、ね、生活が続くと思って、したいことをして、悔い改めもしないで、ね、そういうことをしていると、ある日突然その日、その時が来てしまうんです。間に合わなくなってしまう時が。金持ちとこの、ね、貧乏人、ラザロ、この、二人は、ね、しばしその、一緒にやりとりがありました。まあ、物のやりとりはなかったようですけども、しかしその、しばしの時、ね、どのくらい続いたかはわかりませんけども、やがて、ラザロは死にました。金持ちも死にました。さて、この貧乏人は、死んで、御使いたちによって、アブラハムの懐に連れて行かれた。このアブラハムの懐と呼ばれているところ、ここがパラダイスという、慰めを受けるところです。それで、また金持ちも死んで葬られたんですけれども、金持ちは、本当に日ごとに紫の衣、贅沢品を毎日浪費して生活できるほどでしたから、まあさぞかし お葬儀も立派だったことでしょうけれども、でも、葬儀の立派さによって行く先が決まるわけではないんですね。まあ、それを信じてる人は、ね、棺桶を、ね、10万、20万、30万の棺桶があったら、ね、30万を買ったらこの人はもっといいところに行けるんじゃないか、ね、そういう高い棺桶を買うんですけど、でも結局、ね、その買った翌日には、ね、炎で焼かれてしまう。全くもって変わんないんですよ。人はですね、その、行き先が決まった後、死んだ後のお葬儀の、ね、合成さ、そういったものによっては決まらないんです。もし、その日、その時が来た時、リミットが来た時、締め切りが来たその後、ね、しばしの猶予があったとして、その猶予の時に、いかにですね、今までの生活があたかもこれからも続けられると思って、普段通り接していたとしても、でも、あるいは、何か、そんな死んだ後の、お葬儀を立派にしたら、ね、ちょっとは神様は、手心を加えてくれて、いいところに連れて行ってくれるんじゃないかと思って、ね、私が死んだ後は、ね、ピラミッドを作ってくれとか、私が死んだ後は、ね、こんな棺桶で葬ってくれ、ね、そういったことを言っても、一切無駄なんです。皆さんが生きているうちに、皆さんが間に合ううちに、なしていること、それによって皆さんの行き先は、もう本当に、ね、冷酷なまでに決まってきてしまうんですね。金持ちはどこに行ったか。金持ちは、ハデスで、苦しみながら目を上げるとって、ね、書いてありますね。ハデスという、ね、本当に苦しみの場所、また目を上げると、ね、下の方にいるんですね、彼は。ハデスに、ね、死んだ後に来ました。で、彼がハデスで苦しみながら目を上げると、遥か彼方にアブラハムが見えて、しかもその懐にラザロも見えました。このハデスというところは上を見上げて、ね、その上の方で自分たちが生きている間、生前、交わりを持っていたラザロとか、ね、その、またアブラハム、ね、この金持ちはアブラハムを父アブラハム様って言ってるんですけども、ね、同じ兄弟姉妹ラザロ、同じ父ラザ、アブラハム、それが上の方に見えるようですね。また声をかけることもできるようです。本当に皆さん、兄弟姉妹がね、死んだ後、皆さんが死んだ後、皆さんはどちらに行くでしょうか。下に行くか上に行くか。そして下に行ったらですね、自分が生きてる間、本当に一緒に交わりをしていた兄弟姉妹が上の方に見えたら一体どういう気持ちでしょうかね。そういうことはあってはなりません。皆さんは、ね、しっかりとなすべきことをなして、イエス様を主として、ね、誠実に歩み、ね、嘘をつくことをしないで、隣人をね、虐げたり、もういつまでも許してもらえると思って、偉そうにしていたり、ね、そういうことを続けていたら、やがて間に合わなくなってしまうときは必ず来るんです。そうなってからで遅いんです。ただ皆さん今生きております。まだ皆さんに限っては間に合うんです。しっかりとですね、行いを悔い改めて行くならば、行く先、永遠の行く先は皆さんは変えることができます。 まあ、ただ、もっともですね、もし皆さんが何か泥棒をしたりして、したら、まあ、きちっとお縄にかかってですね、勤めるべき期間を勤めなくてはなりません。まあ、そうした皆さんの行いの報いは、この地上においてはきちんと果たすべきではあるんですけども、でも、永遠の行き先は皆様、イエス様を信じる信仰によって、また、本当に自分の罪を悲しんで悔い改めて、そういう風にしてイエス様と共に歩むならば、皆さんの永遠の行き先はもう上、パラダイスです。でもそういうことをすることをせず、ずっと、なすべきことを、なさないでいるなら、やがてその時が来てしまうんです。そのなすべきことは一体何でしょうか。このアブラハムと、またこの金持ちのやりとり、それを読んでいくうちにわかります。24節のところでこの金持ちは叫んでいます。父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ね、とても苦しみの場所です。炎の中で苦しい。ね、熱いんですね。そして冷やしてくれることを望んでおります。どこを冷やしてくれるか。どこを特に冷やしてもらいたいか。舌です。ね、ベロですね。このハデスというところ、どうやらベロがとても熱い、苦しいところのようですね。唇。ね、このアブラハム、生前どうも唇で罪を犯したというよりも、ね、御言葉を守り行わなかったことのはずなんですけれども、でもどうやらハデスというところは、ね、舌、口が特に熱いようです。人はですね、舌先で罪を犯すものなんですね、やはり。言葉、これ重要です。行いは、ね、皆さんのその口の言葉によって、ね、支配されていきます。もし皆さんが唇で、私は、もうダメだとか、ね、私はつまらないものだとか、そういった告白をしているならば、その唇の告白通りになってしまいます。でも皆さんが御言葉を告白し、皆さんが、ね、死を命で飲み込んでいくならば、その通り唇の実が皆さんに対して結ぶようになっていきます。皆さんの思いの中にはどんな言葉が満ちているでしょうか。そして皆さんの唇は一体何を告白するでしょうか。皆さんが嘘をベロッと告白したら、それなりのところに行ってしまいます。でも皆さんが真実を告白するならば、皆さんは、ね、しっかりと天の御国に行くことができます。御言葉を告白するべきです。この、ね、お金持ちは、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにと、ラザロをよこしてくださいって言うんですね。アブラハムに対して、なんでラザロなんでしょうね。やはりラザロ。自分が生きてる間に見たことがあるものであり、そして、かつて自分の下に存在していた存在と金持ちは見ていたからですね。だからね、なんか偉そうな人が射程用の多い射程、ビール買ってこいとか、そういうふうに下っ端こき使うようにですね、きっと金持ちはラザロを下に見ていて、ね、ラザロだったら、自分のところに来るだろう。まあそういうふうに思っていたのかもしれないですね。とにかくなぜか、この金持ちはアブラハムではなくラザロに対して、ね、ラザロにこれこれのことをさせてください。ね、駒遣いのようになんか思ってるようですけども、でも、あいにくそれはできないんです。アブラハムは答えます。25節。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。ね、確かに、この金持ちは生きている間良いものを受けて、ラザロは、悪いものを受けておりました。でも、生きている間に、ね、悪いものを受けていた人が必ず天、パラダイスに行くか、あるいは、ね、生きている間悪いものを受けていたものが、生きている間、良いものを受けていたものが必ず死んだ後、ハデスに行くか、そういうもの、問題ではないんです。アブラハムは生きている間、良いものを受けていたにもかかわらず、ね、パラダイスの方に行きました。26節。 そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。アメン。要するに死んだ人というのはですね、行き来ができないんですよ。パラダイスとハデスの間の行き来はできないし、また死人が、ね、生きている世界とのその行き来もできないはずなんです。ですから死人の声を聞いたとかね、そういったこれは、偽りです。悪魔サタンあるいは悪霊がですね、そういう声をね、聞かそうとね、あたかも死人であるかのように装ってね、そういうふうに聞かせてるだけです。死んだ後、パラダイスとハデスの間の行き来はできないんです。ラザロ、ね、もう生きてる間、せっかくこの金持ちに、その、憐れみを求めてきたのに、でも金持ちは何にもくれなかった。なんで、ね、死んだ後も、その金持ちの駒遣いみたいにならなくてはならないんでしょうか。わざわざハデスまで降りてきて、そういうことは一切ないんです。続いて27節から、彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。ここでもまた第2のお願い事、ラザロが出てきました。ラザロに何かさせたいですね。で、その内容は、父の家に送ってください。死人が蘇った。蘇った人間の言うことであるならば、彼らは、ね、聞くでしょう、言うんです。ということは、ね、この金持ちの5人、兄弟5人、この5人もラザロのことを知っていることが前提での会話ですね。なんと、この金持ち1人プラス兄弟5人、みんな生前のラザロに、ね、食卓からのこぼれ落ちるもの何一つあげなかったんですね。この兄弟6人。ラザロに何もしていなかったようです。で、アブラハムは答えます。29節。彼らには、モーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。アメン。モーセと預言者。モーセというのは律法書です。つまり、聖書、御言葉です。また、預言者。それもまた、旧約聖書のね、イザヤ書以降が、預言書です。これもまた聖書であり、そして神さんの言葉を預かる人、それが預言者です。皆さんもね、立法、モーセと預言者を持っております。皆さん、ね、この聖書がモーセであり、また皆さんにですね、御言葉を解き明かしする、このパスターとか、ね、河合先生とか、また、いろいろなことを通して神さんは、皆さんに言葉を、御言葉を預けて皆さんに届けております。皆さんはそれに聞くべきです。この金持ちもですね、生きてる間、またこの金持ちの5人兄弟、彼らも、モーセと預言者がある。それに聞くべきです。モーセの律法書には何て書いてあるか。ね、こういうラザロのような、本当に貧しい人、着るものがない人、食べ物にこと書いてる人には、しっかりと自分の持っている食べ物を与え、着るものを与えなさい。そう、モーセの書には書いてあるんですけども、でも、金持ちも、この5人の兄弟もそれをしない。で、それで、この金持ちは言うんですね。30節。いいえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼のところに行ってやったら、彼は悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もし、モーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。一体、ハデスとパラダイス、このどちらかに行くその鍵は何だったでしょうか。皆さんが天国に行くか地獄に行くか、その分かる道は、一体何が一番キーだったでしょうか。書いてありました。それはモーセと預言者、すなわち御言葉です。また神様の言葉を 預かる人の言うことです。それにもし聞いているならば、パラダイスの方に行く。このラザロも、きっとそうだったでしょう。ラザロ。何もですね、貧しい人、貧乏人である人、おできができている人は必ず自動的に死んだ後にパラダイスに行くわけではないんです。信仰がある人、モーセという預言者、これをしっかりと守り行う人は行くんです。どんなに貧しくても、どんなに金持ちでも行くんです。パラダイスに。信仰を持っている人は。しかし、そうでない人はいかに金持ちであっても、いかに貧しくても、いかにおできがあったとしても、行くべきところはハデスしかないんです。その立法と預言者、御言葉を守り行わない人はそちらの方に行ってしまうんです。このお金持ち、ことごとくもうアブラハムの言うことに、いいえと、逆らったり、また、御言葉にそぐわないことばかり注文しておりますね。死んだ後の、その自分のところにラザロを使わせて舌を冷やさせてください。御言葉に反し、また真理に反する。本当に、この金持ちのように御言葉に反することを願い求めるばっかりする人いるんですね。でもあいにく真理というものは法則です。法則に反することはできないんです。行くべきところにきっちりと行くべき人は行くんです。その先がパラダイスであるか、それともハデスであるか、それはその人自身が、しっかりと、預言者の言うことに聞き従ったか、立法、モーセの教えを守り行ったか、それに関わっております。この、金持ちは、父アブラハムに、いいえ、父アブラハム、本当に真理の言葉、父アブラハムに対してさえもいいえという、御言葉を語る人に対していいえ、御言葉そのものに対していいえという人の行く先、そういう人の行く先がハデスです、特徴的なところは権威に対していいえと逆らったり、あるいはこうしてはどうですか、ああしてはどうですかと御言葉にも書いてない真理にも反することを、それを進めるような人です。結局この金持ちは、その言ってることをすべて聞き入れられませんでした。なぜなら真理に反しておりますし、何ももう手遅れなんです。手遅れの時が必ず来てしまうんです。真理に言い逆らっているならば、もし皆さんが不真実なことをあくまで、御言葉に書いてあることを、信じて悔い改めたり、自分のしたことを恥じなかったり、そういったことを、一切、過去許してもらったことを全部のけて、あくまで自分のやりたいことを通すならば、相変わらず嘘をつき通すならば、やがて、間に合わなくなってしまう時は来るんです。皆さんはまだ生きております。皆さんはまだ、地上においてしっかりとイエス様を信じて歩んでいくのであるならば、皆さんは、このパラダイスの方に行くことはできますけれども、しかしもし皆さんが悔い改めることをせずにずっと、許されていることにあぐらをかいて、兄弟姉妹が良くしてくれることに、あぐらをかいて、そうか、もう兄弟姉妹は自分たちに良くしてくれて当たり前なんだ、そう思い続けながら、あくまで悔い改めをしないのであるならば、皆さんは、やがて行くべきところに行ってしまいます。どうかその行くべきところは、ハデスでないということを、このしもべはいつも祈りに覚えております。まだ皆さん間に合うんです。しっかりと悔い改めて、御言葉に書いてあることを守り行うならば、しっかりとパラダイスに行きます。天国と地獄はあるんです。そして地獄は確かに苦しみを永遠に受けるんです。天国は確かに慰めと喜びを永遠に受けるんです。皆さんはこのことをよく知っておくべきです。そして皆さんはしっかりとですね、日々永遠があるということを覚えて、御言葉に書き記されていることを守り行って、また皆さんがですね、何か兄弟姉妹に悪いことを企んだり、悪いことをしたり、あるいは怠けるということも含めて、兄弟姉妹に対して、この金持ちがラザロに何も与えなかったような、そういうことと同じことです。どうか皆さんはしっかりと 隣人に対して真実を尽くしましょう。そして本当に罪深い自分自身に気づいたならば、それを悲しんで悔い改めましょう。そしてどうか皆さんは、ここにいる人は誰一人、ね、ハデスに行くものがないようにと、このしもべを祈っております。この父アブラハムも、自分の子孫が、ね、自分の子たちが誰一人ハデスに行くことを願っておりません。でもそれは皆さん一人一人の自由意志にかかっております。皆さんの自由意志は、ね、この牧師であるこのしもべでも変更することはできません。アブラハムもできません。イエス様でさえも皆さんの自由意志を、ね、強制的に変更することはできないんです。それは皆さん自身にかかっております。皆さんの選択の積み上げ、それによって永遠の行く先は確かに、ね、決まってきます。誰一人として、ね、ハデスに、ね、この金持ちと一緒に天を見上げて、ああ私が生前生きている間に交わりを持っていたあの兄弟姉妹が上の方にいる、慰めを受けている、ね、そういうふうに、ね、思い返す者が誰一人いないように、ここにいるすべての人が揃ってパラダイスに一緒に行って、そして本当に生きている間に本当に御言葉を守り行ってよかったね、御言葉に書いてあることは真実だったねと、ね、本当に生きている間を懐かしんで、そして永遠を楽しんで、ね、イエス様と共に永遠を楽しんでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして本当に自分自身が今までの中でこの金持ちのようにただぼんやりと過ごしていなかった、兄弟姉妹に対して果たすべき分をずっと果たしていなかったことはなかったか、果たすべきことをそれが示されたならば果たすことを今すぐ決めましょう。そしてもししてはならないことをずっとし続けていたということが示されたのでしたら、それをきっぱりとやめる悔い改めと、またその決心をしましょう。今しばし皆さん一人一人が御言葉にあって主の御前に出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。